ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月の放送始まりましたね。ということで、お便りのテーマも新しくなります。10月のお便りテーマは〇〇の秋でいきたいと思います。あれあれ、〇〇の秋ってなんか聞いたことがあるぞと思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、昨年もちょうどこのくらいの時期に桃缶でお便りのテーマ〇〇の秋でお届けしたんです。いやいや、今年も暑くて夏がね、またその暑い時期が長かったじゃないですか。だから秋が待ち遠しいな、早く涼しくならないかなっていう風にすごく感じていて、そんな中ようやく最近ちょっとずつ涼しくなってきて、特に朝晩とかはね、すごく涼しくなったなぁなんて感じているので、特に待ち遠しかった秋を皆さんと一緒に、やっと来た秋、いつもこんなことしているよとか、今年はこんなことしようと思ってるんだみたいな話をしたいなぁと思って、再びこのテーマにしました。〇〇の秋、読書の秋とか食欲の秋とか、定番のものでもいいですし、あなたならではの〇〇の秋をぜひ教えてください。お待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームワッフルさん、ももさんこんばんは。やっぱり行楽の秋ですね。遊園地好きなので、友達と遊園地に行く予定をいくつも立てています。ハロウィンの仮装をして、この時期開催されているハロウィンイベントに参加する遊園地、ひたすら絶叫に乗りまくる遊園地、少し先にはなりますが毎年イルミネーションを楽しんでいる遊園地、暑い時期は遊園地の長蛇の列とか熱中症になりそうできついですが、秋の遊園地は最高です。今年も友達と遊園地を巡りながら行楽の秋を楽しみます。ワッフルさん、お便りありがとうございます。行楽の秋という言葉も定番ですけれども、行楽の中身は人それぞれなんじゃないかなって思いますよね。ワッフルさんは遊園地巡りをするという行楽の秋で、これはまた楽しそうですね。で、いろんな遊園地の特色がこうなんかね、書かれてありましたけど、遊園地も場所によってそのね、楽しみ方って違うと思うんですよ。まさにこのハロウィンの時期ならではのイベントが開催されていて、そこに仮装していって一緒に踊ったり、イベントで盛り上がったりって、そういう遊園地もいくつもあるじゃないですか。そんな遊園地の楽しみ方もすごくいいなって、一つだなって思いますし、ひたすら絶叫に乗りまくる遊園地、絶叫系が好きっていう方は、やっぱりそういうジェットコースターみたいなものがたくさんある遊園地にあえて行って、そればっかり乗って楽しむみたいな、そういう楽しみ方もありますよね。私はとてもとても信じられないと思ってしまう方ですが、でも実際にそういう楽しみ方をされている方もいらっしゃいますよね。絶叫系全然乗れないから。そうそう。で、あとはイルミネーション、これもまた綺麗な遊園地がいっぱいあって、そこに行くだけで楽しいみたいな、イベントに参加するでもなく、絶叫系を乗るでもなく、もうその遊園地のイルミネーションを楽しみながらのんびり過ごすみたいな、そんな楽しみ方もできるだろうなって思います。そうするとね、本当に遊園地巡り、いろんな楽しみ方ができるから、きっと飽きないと思うし、楽しいだろうなって読んでいて思いました。遊園地といえばね、どのぐらい前かな、夏の終わりぐらいの時期だったかと思うんですけれども、娘が 小学校5年生の娘がお友達と一緒に遊園地に行きたいっていう話を学校でして、で帰ってきて、どうしても誰々ちゃんと一緒に遊園地に行きたいんだ、でも遊園地、うちから一番近い遊園地であったとしてもやっぱり電車に乗ってある程度の時間をかけてそこまで移動して、で遊園地に入って遊ぶって言っても、まあその人それぞれお家によって違うかもしれないですけれども、まあまだ10歳ぐらいなので、うちはそこまで遠い場所にお友達同士でお出かけするっていうことをさせていないので、ただでもやっぱりその友達と一緒に盛り上がっていきたいっていうその気持ちもわかるから、じゃあママが引率の先生みたいな感じで一緒に遊園地について行ってあげて、で遊園地の中で二人で楽しんで、でママ近くにいるからね、何かあったらすぐにサポートできる場所にいるからね、でまた帰りも一緒に帰ってこようねみたいな感じで、完全に引率の先生的な感じで遊園地に行ってきたんです。そう、でも、まあもちろんね、電車とか、その遊園地に着いてからとか、何かあってはいけないからと思って、私もすごく気をつけながらね、子供たちが元気に、そう、特に暑い時期だったので、熱中症とかになっては大変なので、そういうことをすごい気遣いながら一緒に行ったんですけど、そう、でも、なんか昔だったら本当に一個一個の乗り物も絶対一緒に行かないと不安で、大丈夫かな、なんかあったらどうしようかな、怪我しないかなとか、そんな風に思ってたんですが、やっぱりもう10歳ぐらいになると、あえてもお母さんが一個一個こうくっついて歩くよりも、せっかくお友達と一緒に楽しみに来てるから、じゃあもうママはここにいるからねって、二人でちょっと乗り物いくつか乗ってらっしゃいねって、でまたここに帰ってきてねとかっていう感じで、ちょっと距離を置きつつもなんとなく見守りつつみたいな感じで、そう、大人になったなーなんてちょっと思いました。まあ大人って言うとオーバーだけど、でもそんな風にその安全な場所の中であれば子供たちだけで乗り物に乗ったり楽しめるぐらいの年になったんだなって思いました。まあそれとともに、うちの娘は絶叫系が大好きなので、一緒に行ってくれたお友達も大好きな子だったので、もう二人で思う存分乗っておいで、ママは待ってるからねみたいな感じで、これ家族で行くと絶叫系乗りたいからママかパパ絶対一緒に乗ってみたいな感じで、ママとパパでこう、なんだろう、罰ゲームを決めるじゃんけんみたいな感じで、どっちも乗りたくないので苦手なので、そんなね戦いがあるんですけど、もう友達同士で2人とも絶叫系が好きならもう何回乗ってもいいよみたいな感じで、そうそう、思う存分こっちのジェットコースター、あっちのジェットコースター、もう一個先のジェットコースターから最初のジェットコースターに戻ってくるみたいなコースをいろいろ考えながら楽しんでましたね。そうそう、だからまあ私も今回はジェットコースターも乗らずに、ゆっくりゆっくりお茶でもしながら待ってるような感じの遊園地でした。んでもすごく楽しそうにしてた子供たちを見てね、私も嬉しくなりましたけど、いいなぁ、遊園地行きたいですね。私もこの前は引率だったから全然乗り物とかも乗らなかったけど、また家族でね行く機会があったらいろんなものに乗ったり一緒に遊園地楽しみたいなと思います。ワッフルさん、ぜひ楽しんでいってらしてくださいね。遊園地巡りのお話ぜひまた聞かせてください。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の
桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームメグさん。桃さんこんばんは。私にとってはスープの秋です。夏場は冷たい飲み物を多く取りがちなので、あまりスープを飲みたいと思わないのですが、寒くなってくると急にスープが飲みたくなるんです。仕事のランチタイムも会社のそばにスープ専門店があり、そこでテイクアウトしてはおにぎりかパンと合わせてよく食べています。コーンスープから中華スープ、お味噌汁まで家でも作ってよく飲みます。体の中から温まっていいですよね。ももさんのインスタにも豚汁のお写真が載っていましたが、ももさんもスープ飲みますか？どんなものを作りますか？よかったら教えてください。めぐさん、お便りありがとうございます。スープの秋、いいですね。なんかすごく響きも素敵だし、とっても気持ちわかります。なんか何々の秋の定番の一つとして加えたいぐらいスープの秋。いや本当にね、涼しくなってくると温かいものを飲みたいなって思うようになりますし、そうスープっていろんな、その洋食のスープもあれば中華のスープもあるし、でね、日本のスープって言ったらお味噌汁だったりお吸い物だったり、もうそれぞれなんかいろんなね、ジャンルのいろんな国の料理に合ったスープがねありますよね。私も大好きです。うちでもよく作ります。いろんなスープ作ります。この時期だとさっきね、ハロウィンの話も出ましたけど、かぼちゃスープが一番人気かな、子供たちの間で。そう、かぼちゃスープを作るときは、まあ、ミキサーみたいなもので茹でたかぼちゃをこう細かくわーっとやるんですけど、そのかぼちゃスープを作るのにあたって今まで大きなミキサーしかなくて、それがなかなか大きくて重いから、いつも洗うのが面倒で、すごいその一回作るとその後片付けが大変でみたいな感じで、ちょっと気が重かった時期があって、でもそれじゃみんなは好きだし私も作ってあげたいのになかなかできないなっていうのがもったいないから、小さめのミキサーを買いまして、すごく洗うのも楽だし、サイズは小さいけど、ほら何回かに分けてかぼちゃを入れてガーってやれば、それをまたお鍋に戻してたくさんの量を作るってこともできるので、そうすごく便利になって、なのでかぼちゃのスープが作りやすくなりました。これもまたね、美味しいんです。この時期とっても美味しくて、家族もみんな大好きです。あとはね、よく作るのは結構ね、中華のスープも子供たちも大好きで、そう、一番その中華のスープの中で人気があるのは卵と春雨のスープを作ります。もう春雨が入るからちょっとしたこうヌードル感覚でというのか、結構な量も食べると、もうそれでかなりお腹もいっぱいになっちゃうぐらい、卵は溶き卵みたいにふわーっとさせて、中華風のお出汁で味をつけて、ちょっととろみをつけて、で春雨と一緒にっていうのもみんないつも喜びます。あとはね、野菜を食べてほしくて子供たちに、でもなかなか、じゃあサラダをドーンと出したい、はい食べてくださいって言っても、ってあんまり気が進まなかったりとかして、そう、野菜、まあみんなそれぞれかもだけれども、うちの子供たち、特に下の子は、お姉ちゃんも小さい時は同じだったんですけど、もうそう10歳ぐらいになってだいぶ生野菜とかいろんな種類の野菜も食べられるようになってきたんですが、小学校1年生の弟はまだまだ苦手なお野菜も多かったりして、サラダとかもねあんまり食べないんですね。なのでもうスープにいっぱい入れちゃうと、そのスープの美味しい味付けで、で野菜も柔らかく煮てあるので、思った以上に量をたくさん野菜を取ってくれるんですよね。だからね、普通のコンソメで作るようなシンプルなスープですけど、もうその時にある冷蔵庫の野菜全部入れちゃうみたいな。玉ねぎ入れて、人参入れて、キャベツの時もあれば、キャベツの代わりに白菜の時もあったり、椎茸入れちゃったり、他のキノコ入れちゃう時もあったりとか、じゃがいもとかちょっと入れてもいいし、もうとにかく家のその冷蔵庫に今あるお野菜をたくさん入れて、まあ何かちょっとベーコンとかお肉の代わりになるようなそういうものも入れつつ作るコンソメスープはね、 みんないっぱい飲んでくれるから、結果的に野菜もたくさん食べてくれて嬉しいっていうことで。で、それと同じ感じで豚汁も、やっぱりね、なんか大根サラダ出してもほんのちょっとしか食べてくれないんだけど、豚汁に入ってる大根が大量であっても結構ね、いっぱい食べてくれるので、大根も人参もいっぱい取れるじゃないですか。じゃがいもとか里芋とかごぼうとか、そう、でも本当に味付けでみんな美味しいって食べてくれるので、そう、この寒い時期のスープっていうのはすごくお母さんの味方というか、子供たちがそう栄養バランスよくいろんなものを食べられるなーってスープの時はいつも思います。さ、なのでね、結構いろんな種類のスープを作って、私自身も好きだし、みんなも食べてくれるからっていうことでよく作ってたりしますね。そう、できたらそのなんか毎日のご飯に一回はなんかスープがあるといいなーと思うくらい、あのおつゆのものがある時とか以外の時はね、なんかなんて言うんでしょう、あったかいおうどんとか、そういうの時は、そういう時はねスープいらないですけど、そうじゃないものでおかずとご飯とかの時は何かスープをつけたいなって思ったりします。美味しいですよね。我が家もスープの秋です。まさに今そんな感じです。めぐさん、お便りありがとうございます。スープ楽しんでくださいね、これからの季節。ありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム、ママスプーンさん。ももさん、こんばんは。10月のテーマと全く関係のない話ですみません。うちの子供がお菓子が大好きすぎて、夏休みの自由研究をお菓子の名前の由来について研究して発表したんですが、かっこ笑う。大人の私たちが読んでも意外と知らない由来があったりで面白かったので、ももかに投稿します。ももさんも一緒に考えてみてくださいね。こう、クエスチョン形式でね、いくつか書いてくださっているので、最初その問題だけ読み上げてきますね。リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。まず一つ目。シュークリームのシューとは？ティラミスとは？クレームブリュレのブリュレとは？モンブランとは？この4問が書かれてあるんですけれども、私も知っているものもあるし、でも全然知らないものもありました。皆さんはどうですか？シュークリームのシューの意味とか、ティラミスはとか、ブリュレって何？モンブランは？それぞれの言葉の由来をね、書いてくださっているので、ちょっとご紹介していきますね。まず最初にあったシュークリームのシュー、私はなんかこうモコモコモコっとこう盛り上がってる、なんかシューじゃないけど、わかんないけど、なんかその形的な、なんかふわふわゴツゴツした感じなのかな、なんて勝手にイメージを持ってたんですけれども、シューはキャベツという意味なんだそうです。確かにそう言われたらシュークリームの形ちょっとキャベツっぽいと思いますよね。で、そう、シュークリームってもし英語だと思って発音しちゃうとシューのクリームだから靴のクリームみたいになっちゃうじゃないですか。なので英語圏ではシュークリームとは言わないんだそうです。英語圏で言うときはクリームパフと呼ばれているんだそうです。そのパフっていうのがまさにこのふわっと膨れた感じの形のものを表すみたいで、そうか、最初私はシューとパフがきっと同じようなごちゃになってたのかもしれないですけど、意味的にね、勝手にそう勘違いしてたのかもしれないですけど、パフってほら、例えばお洋服の袖でパフスリーブ、女の子のお洋服とかでパフスリーブ、肩のとこがふわっと膨らんでいるような袖のところを呼ぶんですけど、あれも同じパフで、そう、なので英語圏の国に行ったらクリームパフっていう風に言わないとシュークリームだと勘違いされちゃうみたいです。キャベツっていう意味なんですね。次、ティラミス。ティラミスはイタリア語でティラが引っ張って、み、私を、す、上へという意味なんだそうです。ティラ引っ張って、み、私を、す、上へ。なので直訳すると、私を上へ引っ張って、つまり私を元気にしてほしいという意味があるんだそうです。 全然知らなかったですね。ティラミスはそんな元気づけてほしいみたいなメッセージが込められているお菓子で、もともとは滋養競争としても食べられていたような、そんなお菓子なんだそうです。まあ確かにね、あの濃厚な感じで、あのチーズのねところからすごいエネルギーをもらえそうな、パワーがつきそうなって感じはしますもんね。ティラミス、そんな意味なんだそうです。続けて、クレームブリュレ、クレームブリュレも美味しいですね。このブリュレという意味はフランス語で焦がしたという意味なんだそうです。クリームと卵黄を混ぜたものを焼き上げ、最後にお砂糖を敷いて表面をバーナーなどでガーッと焦がします。なのでその焦がしているところがあるからブリュレなわけで、焦がしていないものはブリュレとは呼べないんだそうです。あの中身の味は一緒でも上に焦げ目がついてなければ本当の意味でのクレームブリュレにはならないんだそうですよ。そして最後、モンブラン。これはもう私大好きなので、一番好きなケーキなので、唯一これだけは自信を持って知っていました。皆さんご存知ですか？モンブランっていうと、なんかこう栗のケーキっていうイメージが日本でやっぱり強くあるじゃないですか。あー、栗のケーキね、モンブランねって思っちゃうけれども、実はちょっと違っていて、フランスとイタリアの国境にある標高約4810メートルもある、そんな高いモンブランという山の名前から名付けられているんですよね。で、さらにフランス語ではモーンというのは山、そしてブランというのは白いっていう意味もあって、モンブランという山も存在するんですが、そのフランス語の意味だけをとっても白い山という意味になるんだそうです。というわけでモンブランは白い山の形をしている、まあモンブランという山から来ているということもあるし、言葉の意味としてもやっぱり白い山、山を表しているということなので、栗はそこに一切入っていないので、日本で栗のケーキと定着したのかもしれないですけれども、本来はその形をしているケーキってことなので、栗のモンブランもあればチョコのモンブランもあるし、紫芋のモンブランとかもあるんですよね。まあ確かに今この秋の時期ケーキ屋さんに行くと、結構そのお芋系のモンブランとか、それこそチョコのモンブランとかも見かけるなぁと思いますが、そうなんです。だからモンブラン別に栗が入ってなくてもモンブランなんだそうです。でも私はやっぱり栗のモンブランが一番いいかななんて話をしながら思ってしまいました。いや面白いですね。それぞれの普段よく聞いていたり食べたりするお菓子とかね、こういったスイーツの名前も由来って結構知らないものがいっぱいありますよね。分かった上でまたね、楽しむのもすごくいいなと思いますし、今日教えていただいたもの以外にもそういうものでいっぱいあると思うので、ちょっと時間になるときに自分の好きな食べ物だけでもね調べてみると面白いのかもしれないなって思いました。ママスプーンさん、お便りありがとうございます。すごく勉強になったし、またなんかちょっとこんな時間からですが何か甘いものが食べたくなってきました。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。
Special for me 強さとね
藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム藤山さん。桃さん、こんばんは。この度初挑戦、アートの秋でいきたいと思っています。という僕は、今までアートからかけ離れた生活を送ってきたのですが、先日なんと彼女ができまして、その子が絵が大好きなアート女子なんです。せっかくなら好きな子が好きなものを僕も見たいし知りたいし、僕自身の世界も広げたいなと思いまして、この秋は彼女と一緒に美術館巡りをしたいと思っています。秋が終わる頃には僕もすっかりアート男子になっていることでしょうか。かっこ笑う。ということで、この秋はとことんアートを楽しみたいと思います。藤山さん、お便りありがとうございます。アートの秋、芸術の秋、アートの秋、いやー、秋らしいですね。いいですね。いやー、なんかすごく素敵なお話ですね。彼女ができて、でその子が好きなもの、今まで自分は全然関わってこなかったものでも、好きな子が好きなものだから知りたいし一緒に見たいし、というところから思い切って楽しんでみようって、すっごく素敵だしいいなって思いますね。なんかこう、自分が好きなもの、もちろん自分でこう選んで好きでずっとね、何年もそういうものって あると思うんですけど、なかなかその新しい世界をこう広げていくきっかけって難しかったりもするじゃないですか。自分の好きなものがあって、じゃあお休みの日はやっぱせっかくだから自分が好きなことをしたいし、自分の趣味をねもともとやりたいしとかって思うと、やっぱりその限られた中でってなってしまうことが多いと思うんですけど、その誰かの影響で好きな人でもお友達でもからこんな好きなものがあるって聞いて、私はそれ好きじゃないから関係ないわってバシャンって下ろしてしまうのは簡単だけど、でもそうじゃなくて知ってみると、意外と知らなかったから良さが分からなかっただけで、知ってみたらこれもいいな、あれもいいなみたいに楽しいこととか好きなことが増えていくのってすごくハッピーなことだと思うので、こういう誰かとの関わりの中から自分の世界が広がるってすごく素敵だな、いいことだなって思うんです。なのでね、そのかなじょさんをきっかけに、今までは興味がないと思ってたかもしれないアートも美術館を行ったりしてみるとすごく楽しいなって思ったり、またね、その美術館と言ってもその絵を描く画家の方によって作品の雰囲気も全然違うと思うので、アートが全部好きとかっていうんじゃなくて、その中で、あ、自分はこういう作品が好きなんだなとか、この人の絵がなんかいいなとか、そんな風にね、でまたそんなことを語り合う時間っていうのもなんかすごくいいなと思うので、ぜひ秋アート男子になって楽しんでいただけたらなと思います。私は昔からそのさっきの話で言うと、そう、音楽をずっと子供の頃から好きでやってきて、同じその、まあ、アートとか芸術のね分野において、私は音楽が好き、でも子供の頃から絵がすごく上手じゃないかったから、あの美術の成績とかもあんまり良くなかったですし、自分の中で私は絵が苦手、絵は好きじゃない、音楽は好きだけど絵は私にとっては関係のないものってちょっとどこか思ってきたところもあったんですけど、小さい時は。でも大人になってからやっぱりなんかね、大学生ぐらいの時にちょっと美術館行くのが楽しくなった時があって、全くそういう世界ではなかったんですけど、それまで。でもなんかお友達と一緒にいろんな美術館に行ったりとかしていく中で、あ、なんかこういう時間も悪くないなみたいな、楽しいなって思うようになって、でもその時はこう見て楽しむぐらいで終わったんですけど、子供が生まれてから今度子供たちがやっぱりお絵描きが好きで、上手い下手とかじゃなくて、やっぱりお絵描きって楽しくて、子供たちはでいろんなの描いてたり、ママあれ描いてとか、横で描いてるからなんとなく私も違うものを描いてたりとかっていうので、色鉛筆とかね、それこそペンみたいなものでちょっと描いてたところから、最近みんながね、桃子でも話してますけど、結構絵の具も好きで、休みの日時間があると絵の具で絵を描きたいなんていうこともあって、でせっかくじゃあそうやってみんながやるんだったら私もただ座ってるだけじゃつまんないから、じゃあ私は私で何か描こうかななんて思って描いてみると、なんか絵も結構楽しくて、全然上手じゃないですよ、その本当に絵が好きな方の絵とはもう比べ物にならないけど、多分そういうことではなく、なんか自分の好きな色をこう重ねてみたりとか、うまい下手じゃなくてじっくりこう一個一個筆を動かしてる、その時間がまたなんかすごくいいなーって、リラックスできるなーとか、その集中することで気分転換になったりストレス解消になったりとかっていう意味で、そう、最近ね、絵の具で絵を描くのがちょっと楽しくて、全然こう身の回りのものを描いてるような感じなんですけどね、あのテラスに咲いてるお花がすごい可愛かったから、じゃあ今日はそれを見て描いてみようみたいな感じで、本当に身の回りにある些細なものを描いてたりするんですけど、それでもなんかすごい楽しいなって思いました。世界がちょっと広がるって嬉しいななんて感じているので、きっとね、あの藤山さんもまたこの秋新たな世界が広がって楽しいんじゃないかなってお便りを読んでいて思いました。ぜひぜひ彼女さんと楽しい時間を過ごしてくださいね。お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム斉藤家のパパさん、こんばんは。秋にやりたいこと、家族で公園ピクニックです。夏の暑い時は子供たちを公園に連れて行ってあげたくても危険な暑さだったので控えていたんですが、秋の気持ちのいい気候だったら お弁当を持って家の近くの広い公園に行ってのんびりピクニックとかもいいなと思います。同じようなメニューでも外で食べると美味しく感じちゃうから不思議ですよね。次の週末にでも早速行こうと家族で話しています。ももさんも秋の公園ピクニックいかがですか？斉藤家のパパさん、お便りありがとうございます。すごくいいと思います。遊園地に行くとかどこどこに行くっていう大きなお出かけもすごく楽しいですけど、でも家族でちょっと大きめな、小さい公園だとなかなかピクニックできないから、ちょっと広めな大きめな公園に行って、ただレジャーシートを敷いてその上でお弁当を食べたりとかコロコロしたりちょっと何かして遊んだりとか、そういう時間もすごくいいですよね。そうだな、秋の公園遊びだったら私が理想とする形だと、そう、うちもね、自転車でちょっと走るぐらい、まあ子供たちも走れるぐらいの距離感のところにすごく大きな公園がありまして、そこはまさにピクニックしたり何かして遊んだりとかってできるようなとこなので、そこまでみんなで自転車で、車とかは使わず、電車とかバスも使わず、ちょっとだけ眺めだけど自転車で頑張ってそのピクニックする公園までみんなで漕いで行って、でそこでそうですね、お弁当を食べたりとか、あとはどうだろうな、なんかバドミントンをしたりとかフリスビーしたりとか、そういう感じで子供たちと一緒にちょっと体を動かして遊んだりしつつ、秋なのでどんぐり拾いとか、これもまたみんな喜ぶんですよ、好きなんです。夏は海に行ったら貝拾いをし、で秋は公園に行ったらどんぐり拾いをしみたいな感じで、でもなんかそういう自然の中にあるものをこう持って帰ってきてお土産みたいにね、でそれでまたそれを見ながら思い出すもよし、それを使って何かちょっとした工作をするもよし、どんぐりもね、いろいろ遊べ、どんぐりもね遊び方があったりとかするので、そういう感じでね何か作ってみて、お家のおもちゃにしてみてもいいし、作品ができたらそれを飾ってもいいしみたいな。さあ夏に拾ってきた貝殻もすっかりみんなでいい感じに貼って、それぞれすごい個性が出てる感じで、さあ写真立てみたいなものの中にね入れて貝殻を貼り付けて貝殻アートみたいな感じにして飾ってあります。リビングのとこに今飾ってあって、そうでもすごくそれもなんか楽しくって、そんな風にその取ってきて実際にそこに行って楽しんで、でそこからこうお土産で自然のものを少し持って帰ってきて、それを家でまた作る楽しみがあって、でさらに飾るってことで、その作品を見ても楽しいし、あの時海であんなことがあったよな、こんな風にして遊んだなとか、波すごい怖がってたなとか、なんかそんな思い出も全部そこにあるから、見るたびにまた思い出したりする時間も楽しかったりするんで、そんな感じで、そうそう、どんぐりも同じように結構持って帰ってきたりとかすることもあります。でもそう、好きなだけどうぞするとすごい量を取ろうとしてしまったりするから、こんなにいっぱいあってもお家でどうしたらいいのやらってなっちゃうのでね、なんかちょっと綺麗なところだけ何個かにしようねみたいな感じで選びつつ持って帰ってきて、まあどんぐりね、ちょっと虫の対策もしなきゃいけないので、茹でたりとか、あと冷凍させたりとかしながら虫が大丈夫かなっていうのもちょっと見守りつつ遊べたらいいなって思ってます。なのでさっき話したのが私の理想とする秋の、そう、なんか公園遊び できることだったら、それもちろんまっすぐ帰ってきても楽しいですけど、外でいっぱい遊んで疲れてるから、帰りはなんかどこかお店でみんなでちょっと早めの夜ご飯を食べて帰ってくるとか、なんかそんな風に一日過ごすのも、美味しいもの食べて帰ろうかとかもいいなぁなんて思います。多分うちもやると思います、この秋公園ピクニックね、楽しみましょうね。斉藤家のボボさん、お便りありがとうございます。またぜひ送ってください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はですね、実は私はちょっぴりお疲れ気味でありましてそう、なんでかというと、今日ね、朝すごく早起きをして、午前中に子供たちの小学校の PTA のお仕事で学校に長時間いたんです。で、そうそう、PTA のお仕事をね、やっぱりお母さんたち引き受けなきゃいけなかったりするんですが、その中でとある係の私は今リーダーをやっていまして、リーダーなのでたくさんのお母さんたちを前にして、その係のこういろいろやらなきゃいけない作業があるんですけど、それを皆さんに分かりやすく説明をして、いい形でこう進んでいくようにって、まあ進行というか、まあ説明と進行みたいな感じでやるのが私の役目でして、そうなんです。みんなの前でいろいろおしゃべりしたりしながら、今日も PTA をしっかりとやってきたんですけど、そう、ラジオよりも、それからライブよりも、ある意味ちょっと、ま、緊張するというか、すごく気を張るというか、なんでって感じですよね。こんなペラペラ喋ってるから、いくらでも喋れそうな気がするんですけど、ほら、ラジオにしてもライブにしても自分の言葉じゃないですか。で、その時に自分の感じた気持ちに素直に喋っているから、その自由なところもすごくあると思うんですけど、そういうこうきちっとしたことを正しく伝えなきゃいけない、間違ってはいけない、分かりやすく皆さんに正確に伝えなきゃいけないみたいなことになると、やっぱりすごいプレッシャーがかかるから、皆さんがやりやすい形にするにはどうしたらいいかなとかって頭をフル回転させて、今日はずっと午前中学校でおしゃべりをしていたので、ぐったりして帰ってきまして、楽しかったんですけどね、楽しかったし、もちろんやりがいもあるけど、やっぱり疲れて帰ってきてのその後に収録をしているような感じで、今日そんなんでヘロヘロしてましたが、大丈夫でしたでしょうか。ちゃんと最後まで話せていたかなと思いますけれども、ラジオの方がこう肩の力抜けて喋れるというちょっと不思議な感じもありますが、もちろん真面目に頑張ってラジオの方もねやらせていただいてますけど、そんな一日でした。頑張りました。皆さんも今日一日お疲れ様でした。皆さんそれぞれにいろんなことがあったと思いますが、ゆっくり休んでください。秋はね、ちょっと気温も下がってきて夜も寝やすくなってきましたからね、一日の疲れをゆっくりと寝てぜひ取っていただけたらなと思います。まるまるの秋、ぜひぜひお便りお待ちしています。送ってきてください。桃缶では皆さんからの普通おた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん、 私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えて桃さん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃館動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララ、サラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。